それでは拝読させていただきます。マルコの福音書12章41節から。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。そこへ一人の貧しいヤモメが来て、レフタドウカを二つ投げ入れた。それは1コドラントに当たる。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。まことにあなた方に告げます。この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。以上の箇所から本日のメッセージは、レフタドーカ2枚と題して、メッセージをいただきます。
山先生たちの素晴らしいメッセージというか証と賛美でね、もうお腹いっぱいな感じもしますけども、ご一緒に今日与えられた聖書の言葉を聞いていきたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。天のお父様、今からあなたの言葉である聖書の言葉に耳を傾けていきます。しばらくの時あなたが導いてくださり、今日ここに集いましたお一人お一人の心に神様が御言葉を語りかけてくださり、このしもべが語る言葉でなく、ただあなたのお言葉のみがその一人一人の心に残るようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日与えられた聖書の箇所はヤモメの、献金の場面であります。今日もこのところから短く3つのことを共に覚えていきたいと思います。最初にですね、少し内容を見ておきたいと思います。41節をご一緒に、それぞれの訳で結構ですから本意でしてお読みしたいと思います。3、はい。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。今日の聖書の箇所の背景が書かれているわけですけども、今日の聖書の箇所はですね、エルサレムの神殿における出来事であります。エルサレムの神殿、行ったことある方、おられるでしょうか。聖書のですね、後ろにですね、こういった地図がついていてですね、そこに、新約時代のエルサレムという地図があります。ついてない聖書の方も、おられるかと思いますが、ついている方もおられると思います。そこに、神殿の様子が、描かれていますが、エルサレム神殿というのはですね、まず美しの門というところから入っていくわけです。そうすると最初に何があるかというと、この異邦人の庭と呼ばれている庭に、なるわけです。外が開いているわけですね。ここで人々はこの鳩を売ったりですね、両替をしたりとかっていうことをしていた場所ですね。異邦人が神様を礼拝することができる場所でもあったわけですね。ユダヤ人以外の人もそこで神様を礼拝できたわけです。でさらにその敷居をですね、越えて中に入っていくと今度は婦人の庭と呼ばれている場所になるわけです。で、ここまで女性は入っていくことができて神様を礼拝することができました。で、そしてさらにその中にはこの神殿そのものですね、祭壇があり、そして建物があってですね、神様 ご自身のその契約の箱が収められているような、その主聖所と言われている場所があったりという、まあ、建物本体が登場するわけです。今日の聖書の箇所は、この婦人の庭と言われているところにある、話です。献金箱というのはこの婦人の庭の壁に置かれていたそうですね。ラッパの形をしていて、受け口が、この献金がですね、札束だったかコインだったかわかりませんけども、よく見えるような、そんな作りに献金箱がなっていたようです。たくさんの金持ちたちが、まあ、大金を投げ入れていたということ、そのことをまずイエス様は目にするわけですね。大金と訳されているこの言葉は、ギリシャ語の言語ではたくさんという意味の言葉ですね。メニーとかアロトっていうんですね、英語で言うと。たくさんという言葉がここで、大金というふうに訳されています。とにかくお金持ちたちはたくさんの献金を神様に捧げていたということですね。それでは42節をご一緒に。3、はい。そこへ一人の貧しいヤモメが来て、レプター銅貨を二つ投げ入れた。それは1コドラントに当たる。レプタとコドラントについては後でちょっと詳しく説明したいと思いますが、ここで注目しておいていただきたいことは、このヤモメがですね、貧しいヤモメだったと聖書が記していることですね。前回もお話ししたようにヤモメというのはですね、ご主人に先立たれた未亡人のことですね。当時女性社会ではありませんから、この未亡人が自分でアルバイトして生活していくなんてことはできなかった時代です。つまり親戚の憐れみに、また道行く人の憐れみに凍って生きていくしか、生きる術がなかった人、これがヤモメであります。憐れみの対象ですね、孤児とかヤモメを大切にしなさいっていうのは、旧約聖書から一貫して聖書が教えている教えであります。憐れみの対象がこのヤモメです。そして今日の聖書の箇所が教えていることは、このヤモメは普通のヤモメじゃなかったということですね。貧しいヤモメだったということです。この貧しいというこの言葉、ギリシャ語の原文で書かれているこの言葉は、乞食同然のという言葉が使われているんですね。乞食同然のヤモメだったということです。よろしいですか？ヤモメの中でも特に貧しいヤモメだったということですね。これが42節が私たちに強調していることです。一人の本当に貧しくて、乞食のようなヤモメが来たということです。43節と44節、続けてご一緒に。3、はい。すると、イエスは弟子たちを呼び寄せて、こう言われた。誠にあなた方に告げます。この貧しいヤモメは、献金箱に投げ入れて、どの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。イエス様がこの金持ちの献金と、そして貧しいヤモメの献金を見比べて評価をここで下しているわけです。イエス様の評価は明白ですね。たくさん献金をした人が偉いって言ったんじゃないんですね。イエス様はわずか2レプタしか投げ入れなかったこの貧しいヤモメの献金を評価されたということです。これが今日の聖書の中の、まあ、文脈というか内容であります。このことを頭に入れてですね、今日ここから神様があなたに語ろうとしているメッセージを3ポイントで語らせていただきます。まず最初に神様が今日あなたに語ろうとしていること、それは一つ目はこれです。神様という方は大金を求めていないんだということです。よろしいですか？あなたに語ってます。神様という方は大金をあなたから求めてはいないということです。よろしいですか？イエス様はここで大金を捧げていた人よりも、わずかレプターにどうか2枚を捧げたヤモメを評価されたということは、そういうことですね。 神様という方はたくさんあなたが献金してくれることを期待してはいないということです。言い換えるなら、この大金という言葉を言い換えるならば、あなたの人間的な能力を求めてはいないということです。あなたの人間の努力による功績を求めていないということです。私に置き換えて言ったら分かりやすいかと思いますけども、私が頑張ってこの教会をたくさんの人数にすることを神様はちっとも求めていないということです。私が頑張ってこの教会の一人一人が成長してですね、立派なクリスチャンになっていくことを神様は私には求めていないということです。私がこのバンコクにスクンビットでたくさん伝道してトラクト配布を一生懸命してですね、100人の人、200人の人が救われることを神様は私には求めていないということです。これが大金という言葉の意味です。よろしいですか？お金だけじゃないですね。私たちの成果や努力や功績や貢献を神様は喜んでは求めていないんだということです。なぜですか？どうして神様は大金を求めないんでしょうか？神様の方がたくさんお金持ってるからですよね。神様は私たちがたくさん神様に献金しなければ困るようなお方ではないからです。明白ですね。神様は私たちが力を貸してあげないと神様の働きができないような方ではないからです。私が一生懸命トラクト配布しないと人を救えないような方ではないからです。県内で一生懸命伝道しないと教会を立て上げることができないような、そんな人間の助けが必要な方ではないということですね。これが今日の聖書の箇所が私たちに語っている第一の教えであります。もっと言うならば、神様の方が私たちに力を与え、賜物を与え、能力を与え、お金や富や財産や健康、命を与えているんですよね。神様が与えているのに、神様がお前もっと大金よこせというはずがないですよね。私たちにそれぞれに必要な富と力と賜物を与えてくださっている神様は、私たちがそれをたくさん捧げることを求めてはいないということです。よろしいですか？第2に移りますね。今日ちょっと短めにいきたいと思いますけども、第2に神様が、じゃあここで神様が求めていること、評価していることは何なのかということです。神様は大金を求めてはいない。たくさんの献金、高額の献金を神様は求めていない。じゃあ神様が求めるものは何かというと、この貧しいヤモメが全部捧げたということを神様は評価しているわけです。言い換えるならば、精いっぱいを神様は評価する方だということです。神様という方は、私たちがたくさん捧げることを求めているのではなくて、私たちが精いっぱい神様を愛すること、精いっぱい神様を喜ぶこと、精いっぱい神様に感謝すること、精いっぱい神様を愛して祈って称えること、私たちの精いっぱいを喜ばれる方なんだということですね。この今日の聖書の箇所の女性にね、ちょっと注目したいと思いますが、この女の人はですね、いくらのお金を持っていたと聖書は書いているでしょうか？レプタドーカ2つですね。レプタドーカ2つっていうところが、これ、ポイントなんです。いいですか？マルコはですね、わざわざそれを、それは1コドラントに当たるってね、説明しています。このマルコの福音書は、ローマにいる人たちに向けて書かれたと言われているので、ローマで使われている貨幣の一番小さい単位がコドラントだったので、レプタというのは、2レプタというのは1コドラントなんですよ、ということを、まあ、ここで説明しているわけです。ここで、 ポイントなのは、彼女が持っていたのは1コドラントじゃなかったということです。よろしいですか？彼女が持っていたのは1コドラントじゃなくてレプター2枚だったということです。その2枚というところがポイントです。どうしてポイントか、もし1コドラント1枚だったらですね、この献金袋に入れるか入れまいか、全部捧げるか全部捧げないかのどちらかしか選べなかったんです。でも皆さん考えてみてください。2つあったらですね、1つだけ捧げて1つは自分のために取っておこうとすることができるわけです。これがこのレプター2枚だったということの意味ですね。彼女はレプター銅貨2枚あったんです。彼女には子供がいたかもしれない。今晩の夕食のことも頭をよぎったかもしれない。でも彼女は全財産をレプター銅貨2枚とも献金箱に投げ入れたということです。イエス様が喜ばれること、神様が喜ばれること、それは私たちが 100% 神様を愛していくこと、精一杯神様に捧げていくことだということです。神様は私たちの助けを必要としません。私たちが10万円100万円献金しようと、たった1バーツ献金しようと、神様にとっては全く支障はないわけです。神様は全知全能の方で、何でもご自身が思った通り、こうしようと思った神様は人の助けなど必要なく実現することができるお方です。しかし神様は私たち人間にたった一つ求めていることがあるわけです。それは何か、心を尽くして神様を愛することです。思いを尽くして神様を愛することですよね。神様がなぜ人間を作られたのか、それは自分を愛してほしい、自分を向いてほしい、自分の方を向いて生きてほしいと思うから人間を作ったんですよね。このレプター銅貨2枚というところからですね、私は忘れることのできない恩師からの言葉を思い出すんです。先生、僕の洗礼授けてくださった先生がね、言ってくださったんですけども、説教ですね、今日こうして、今話しているこの話の準備って結構時間かかるんですね。私は月曜日休んで、火曜日の朝から土曜日の夜までかけて、ずっとではないですけども、少しずつ少しずつ時間かけて準備していくわけです。しかし時にはですね、準備ができない時もありますね。先週2週間前はクリスマスがあったので、1日1週間に2回説教をしなきゃいけなかったので、やっぱり普段よりも時間はかけれないわけです。日本にいたら葬儀があったりとかですね、そういった突然のことが入ってきて、十分にその説教の時間を取れない時があるわけです。しかしその先生、こう言ってたんですね。レプター銅貨2枚だよって言ったんですね。たくさんの時間をかけて説教の準備をしたら神様に喜ばれるのではないんだということです。あの貧しいヤモミが自分の持っている精一杯を捧げたように、あなたが持っている時間の精一杯を捧げたら、それがたとえ1日しか説教の準備できなくても、1時間しか取ることができなくても、神様は喜んでそれを祝福してくださるよって教えてくれたんですね。今日献金のことだけ私言いたいんじゃないんですね。神様が喜ばれること、それはあなたの精一杯の心だということです。これは逆に言えばすごく厳しいハードルでもありますけどね。たくさん時間のある人にとっては難しいかもしれない。たくさんお金を持っている人にとってはハードルの高い教えかもしれません。神様が願っていることを、それは私たちが精一杯かどうかです。自分のために残しているか残していないかで、神様は私たちの評価をされるということですね。3つ目のポイント、今日最後に覚えたいことに移ります。今日最後に覚えたいことは、ご一緒にちょっと考えたいことでもあるんですけども、この貧しいヤモメですね、はなんで全部捧げることができたのかっていうことです。皆さんどう思われますか？この貧しいヤモメはレプター銅貨 2つしかなかったんです。それなのに全部捧げたんです。なんで全部捧げたんでしょうか。私も捧げることできないですね、全部は。皆さんどうでしょうか。レプタどうか2枚この説明ちょっとしていませんでしたが、レプタというのは当時のこの貨幣の中で一番小さい単位です。単位で言うなら25サタンですか、がその単位ですね。日本で言えば1円玉ですね。1コドラントというのもローマ帝国における一番小さい単価ですね。当時ですね、ローマ帝国の中に、お風呂があったそうです。銭湯がですね、こう大衆浴場があったそうです。そのお風呂に入る1回分の値段がこの1コドラントだったと言われているわけです。つまり彼女が持っていた全財産というのは1回分の風呂代しかなかったということです。日本円で言えば380円ぐらいですか。今私が学生時代330円でしたけども、それしか持ってなかったわけです。そのたったわずかな金額しかもうないのにもかかわらず、彼女は全部捧げたのはなぜかということです。なぜ彼女は全部捧げることができたんでしょうか。明日からの生活のことを考えなかったんでしょうかね。今晩の夕飯のことを考えなかったんでしょうか。私は考えたと思うんです。この人も迷ったと思いますね。レプタどうか、さっきも言ったように2枚ありましたから、1枚だけにして1枚だけは自分のために取っておくこともできたはずですね。もしかしたらお腹を空かせて待っている子供がいたかもしれません。この人は明日からどうやって生きていこうと考えていたんでしょうか。なんで全部ここで投げ出すことができたんでしょうかね。その理由は2つありますけども、その第一の理由は簡単なんですけども、聖書書いてますね。彼女が貧しかったからです。彼女がなぜ全財産を捧げることができたのか、その答えの第一は彼女が貧しかったからです。言い方変えるならば、彼女は自分が本当に貧しいことをよく知っていたからです。彼女は自分は豊かだとはこれっぽっちも思ってなかったからです。彼女は貧しいことをよく知ってたんですね。自分のことを豊かだと金持ちだとは思ってなかったんです。だから彼女はもう神様の憐れみにすがるしかなかったんです。そのことをよく知ってたんです。たった2レプタではとてもこの先生きていくことができないということをよく知っていたんです。だから神様に全部捧げて、もう神様しかいない、神様どうか助けてください、私を憐れんでくださいと神様に憐れみをすがるしかなかったから、彼女が全部捧げることができたんではないでしょうか。私たちが神様に精一杯捧げるために必要なことは何か、それは自分がどれだけ貧しい人間であるかを知ることですね。自分が貧しいということを知らない限り、神様の憐れみを知ることはできません。神様の救いというのは憐れみなんですね。私たちの功績によって得られる救いではなくて、私たちがもうどうしようもなくなった時に初めてわかる救いなんです。パウロという人はこう言っていますね。私はなんと惨めな人間なんだろう、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのだろうかと言って、彼はようやくイエス様の救いが分かったんですよね。イエス様はこう言われました。心の貧しい者は幸いです、その人は天の御国はその人のものだからって言われたんです。私たちが神様の恵みや憐れみを体験するのに必 要なことは自分が本当は貧しいということを知ることです。経済的には豊かかもしれない、社会的な地位はあるかもしれない、能力があるかもしれない、会社で評価されているかもしれない、でも自分の本当の心の内側は、先ほど平山先生も言ってましたけども、醜くて汚くて惨めで貪欲で横島で悪意に満ちたどうしようもないものであるということを知るときにですね、初めて神の憐れみにすがろう、神様助けてくださいと言って全部捧げることができるようになるんです。私たちがもし全部捧げられない、もう僕も捧げてないんですけども、精一杯捧げることができないとするならば、その理由はこうですね。自分が本当は貧しい人間であることをまだまだ知っていないということです。まだ自分の中で神なしでもやっていけると思ってるからです。勘違いしてるんですけどね。神様じゃなくて自分の経済力で、自分の力で、自分の能力で、自分の経験で歩んでいけると考えているから、精一杯神様に捧げることをしないで、 50% は神様に、もう 50% は自分のために取っておこうという生き方になるわけですね。彼女がなぜ全財産を捧げることができたのか、その第一の理由は彼女が自分の貧しさをよく知っていたからですね。第二に、彼女がなぜ全部を捧げ得たのか、それはこの話して今日終わりますけども、彼女がですね、神様がどういうお方であるのかをよく知っていたからです。いいですか。自分が貧しいということを知っているだけでは、全部それだけでは捧げることはしません。捧げる相手がどのようなお方であるのかを、この女は誰よりもよく知っていたからです。たくさんの献金を捧げているお金持ちよりも、この女の人は神様がどんなお方かということをよく知っていたんです。神様がどんなお方だとこの女の人は考えていたか、神様は絶対に私を見捨てないお方だということです。空の鳥、野の百合を神様が養ってくださっているように、必ず私のことも見捨てないで憐れんでくださる優しい父であるということ、天のお父さんだということを、この女の人は誰よりもよく知ってたんです。だから全部捧げたんです。明日からの生活費のこと心配だと思います。でも神様は私を必ず見捨てないで養ってくださるということがよく分かっていたので、もうちょっと違う言い方するなら信じていたので、この人は全部を捧げることができたんです。いいですか。献金をたくさん捧げたら、あるいはごめんなさい、言い方間違えました。献金を精一杯捧げたら、神様のその素晴らしさ、神様の恵み、神様が本当に優しいお方で、愛と憐れみに満ちたお方であるということがわかるのではありません。精一杯捧げたら、精一杯賛美して、精一杯説教の準備して、精一杯頑張って神様を愛したら、神様のその深い愛がわかるのではないんです。神様の愛に打たれるとき、人は初めて精一杯捧げようってなるんです。いいですか。神様が心を尽くして私のようなものを愛してくださっている、そのことが分かるとき、あ、神様を心を尽くして愛そうっていうふうになるわけですね。この女の人は神様の愛をよく知っていたんです。捧げたから神様の愛がよく分かったのではなくて、神様の愛をよく知っていたから彼女は全部を捧げることができたのであります。今日神様はあなたに語りかけています。よろしいですか。まず第一に、神様はあなたの大金を 決して求めていません。あなたの功績を必要としていません。しかし神様はあなたの精一杯の愛を求めています。心を尽くして私を愛してほしいって神様今日語りかけています。そのために大切なこと、それは第一にあなたは本当に自分が貧しいということをよく知っているでしょうか。経済的な貧しさではなくて心が貧しいということをよく知っているでしょうか。神様がいなければ生きていくことができないということをどれだけ分かっているでしょうか。第二に、あなたは神様がどれだけあなたのことを愛しておられるのか、どれだけあなたのことを大切に思っているのか、そのことを知っているでしょうか。あなたは神様のことをどれだけよく理解しているでしょうか。聖書にただ書かれた紙切れだけの神様になっていないか。神様が、父が子を愛するように、その作った一人一人の一人を、人間をですね、愛しておられることをあなたはどれだけ知っているでしょうか。新しい一年ですね、この神様の素晴らしさを少しでもですね、味わい知っていく、去年よりもさらに神様の素晴らしさを知る、そのような一年でありたいと思います。それでは一言お祈りをします。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方に良くしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。天のお父様、今日貧しいヤモメ、乞食同然のヤモメが神様に持っていた生活費の全部を捧げたところを共に味わいました。私たちは本当に弱くて貧しくてどうしようもないものでありますけども、なかなかこの女のように全部捧げることのできないものです。自分のためにレプタどうか一枚を取っておくような、全部捧げているかのように見せかけてはいるけども、実は自分のためにこの世の富を蓄えておくような、そんなものです。神様、まだまだ自分の弱さを、貧しさを私たちは知りませんし、またそれ以上に神様、あなたの素晴らしい愛を、憐れみを、恵みを私は知りません。どうかこの一年、私たちが神様、あなたの素晴らしいご愛と恵みとその慈愛を味わい知るものとならせてください。この貧しいヤモメのように精一杯を神様に応答していくものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。